ポッドキャスト始まります。
2019年10月11日タックポッドキャスト2第64回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道と、今週はお休みの北尾姫に代わりタック音楽部長の柴さんとお届けします。
はい、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。柴さん、今日もありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ光栄です。
はい、今日はですね、 IT メディアにありましたソニーのプロ向けミラーレスアルファ92発表、撮影スペックはほぼ据え置き、ワークフロー高速化に注力というニュースからカメラの話をしたいと思います。
うわ、もうありがとうございます。ソニーユーザーのね、はい、まあ、僕らですから ね、
そうですね、はい、もう私 もうついにオリンパスから足を洗ってしまいましたんで。
洗いましたか。
洗いました。
はい、
はい、まあまあ、そう言いながらもオリンパスのデジカメ一眼、ミラーレス一眼と、
はい、
本物の一眼レフですか、
はいはいはい、
一台ずつあるんですけど、
はい、
まあ、あんまり使ってないんでですね、
まあ、結局そうなってきますもんね。
柴さんと一緒に行った葛原先生 の、はい、あの講演会というかワークショップ で、
そうです、まあ、猫を飼ってる人がね、はい、あれを見るとやっぱりしょうがないですよね、
はい、そうですよね、
はい、
はい、今も手元にありますよ。
ありますか。でも猫ね、いい写真撮られてますもんね、
はい、やっぱり、ね、でもね、今ちょっと開けますけどね、重いですね。
まあね、ちょっと重いですよね。
はい、
はい、
フル、これは私はちょっとよく勉強しなかったんですけど、フルサイズってやつなんですね。
フルサイズ、そうですね、昔のライカ版とか言ってるフィルムのサイズですね、
はい、35ミリ相当のセンサーがついてると。
はい、
柴さんは今は35ミリにまた復活されたんですよね。
復活しました、
はい、柴さん、私はアルファ7-3ですけど、柴さんが
R4 というカメラ、新しく9月の6日に発売されたやつですね。
R シリーズの方がちょっと高級なんですよね。
R がまあ画素数が高い、まあ、6100万画素っていう画素数で、あとの、まあ、あの細かいボタンとかは同じになってますね。
あ、私も使ってる α7-3 より α7-R3 ですか、
はい、
柴さんがこの前まで使ってたやつ、
はい、
あちらの方が画素数が前からきめ細やかというか大きい、
4240万画素だったんで、はいはい、まあ本当にセンサーが違うだけで、
うん、
あと逆にオートフォーカスとかは、はい、R3 よりも普通の無印の3の方が良かったんですよ、
はいはい、ああ、そう、追尾する方はですか。
そうなんですよ。
お、記録としてはその R がついてる方がいいけど、無印の方がオートフォーカスはいいという感じなんですかね。
なので犬とか撮ったりするのはほんまやったら、まあ無印3とかの方がいいって言われてました。風景とかね、こうじっくり撮ったりするのは高画素の方がいいとか言われてました。
表現力が高くなるという話ですね、はい、うん、私はミノルタ、ね、大好きだったんで、
はいはいはい、
なあ、ご存知のように大阪の堺にありましたミノルタですね、
はい、
はい、これがソニーにまあ買われまして、
はい、
でミノルタはコニカミノルタというカメラではなくってオフィス製品とかに流れていきました、ね、ミノルタの名前はですね、
はい、
そしてアルファシリーズはソニーに引き継がれ、
はい、
そしてレンズの技術者は東京に行くのを拒んだ人はそのままパナソニックに、
ね、パナに行ったとかね、はい、そういう話ですね。
っていうのミックスシリーズの方に行ったって有名な話ですよね、
はい、
ソニーのカメラはですね、私全然知らなかったんですが、まあ、とにかく一目惚れして買いましたが、
はい、
なんか評判はなんかあれですよね、ちょっとなんか熱くなってなんか止まったりするっていうのが書いてあったりするんですよね。
結構あの ピーキーとか結構ギリギリまでやっぱソニーってでももともとそうですもんね、小型化とか、
はいはい、
他にはない機能を詰め込むとか、
はい、
そういう意味ではちょっと余裕がないボディとか回路とかっていうのは、まあ、社風としてチャレンジしてるところがあるんで、
あるんでしょうかね。
そうですね、なのでやっぱり熱とか、あと耐久性とか耐光性とか、
はいはい、
このあたりやっぱニコンとかキャノンの方がずっと高いとは未だに言われてますよね。
ただまあその私みたいな使い方で、
はい、
あ、今日猫ちゃん可愛いカメラ出して撮ろうかっていうのには、まあそんなことよりも早くカメラが立ち上がって、
そうですね、
そして猫にピントがあってパシャッと撮れるっていうのがやっぱり楽しいですね。
まあ、僕なんかも本当にそこはそこまでどこまで必要かっていうふうに考えると、まあ一般的な人はそれほどまあ耐久性もそこそこあれば十分かなっていうのはありますよね。
私が買わせてもらいましたアルファ7-3は20万ちょっとぐらいだったんですよね。
はいはいはい、
はい、柴さんが買われたこのアルファ 7R4 ですね。
はい、
これはおいくらぐらいだったんですか。
40万ぐらいやったような気がしますけど、
ね、
は
い、
気のせいかもしれないですけどね、
うん、気のせいかもしれないですねこれね。
はい、
はい、家族が聞いてないこと
言
われ
ますね。ああ、もうね、なんか家にありましたけどね。
気のせいです、気のせい。
買った記憶ないんですけどね。はい、
この新しく発売されたプロ用のアルファ9の2というやつは、
はい、
ボディというかデザインは柴さんが持ってるアルファ7R4 と同じだというふうに聞いてるんですけど、
はい、そうですね。
これはまさにそうです。この今記事見ながらですね、写真見ると、はい、一緒ですか。
基本的なグリップとかボタン類は、はい、もう全く同じになっていて、
そうなんですね。で、
アルファ9シリーズだけちょっとダイヤルが1個多いんですよね。
うん、あ、そうなんですね。
これももともとアルファ9っていうのは R3 とか7-3 とかに比べてもダイヤルは1個多くて、そこは踏襲してるんですけども、
はい、
グリップとかボタン関係はの R4 と、はい、もうこれは全く同じに見た感じはなってますね。
うーん、この R9 はやっぱりプロ向けというイメージなんですか。
もうアルファ9は完全にプロ向けで、うん、今回もアップデートがいろいろ噂があったんですよ。
はい、
センサーが3000何百万画素になるとか、でも変わらず、まあ、結局センサーもね、新しいの出すとやっぱ不具合とか起きたらプロの人とかやっぱり大変ですし、やっぱオリンピックイヤーの前なんで、はいはい、そこは同じものを踏襲しつつ操作性の部分を上げてきたっていうのが、
うん、
結構ソニーもなんかそういった意味ではスペックに現れないところを結構いじってきてるんじゃないかなっていうのは、R4 もびっくりしたんですけど、
はい、
スペックじゃないところがすごい良くなってたんで、ボタンを押した感触とか、
なるほど、
このあたりが、はい、もう全然違うカメラになってたんで、はい、ちょっとこれびっくりしましたね。
完成度高めてきたって感じですかね。
いや、もう本当そうなんですよ。そういう中身の、まあ、深い進化ですよね、深い方の、はい、そっちにちょっとソニーも振ってるのがちょっと印象的なアップデートっていうか、まあ、モデルチェンジですね。
今まあ画素の話出ましたけど、アルファ9は有効画素数が2400万画素ですから、はい、柴さんのやつよりもそんなに、ね、大きいわけじゃなくて、
そうですね、
私のアルファ7-3とあんま変わらないんですかね。
変わらないですね、ほぼ、はい、ね、
ですが、まあ表現力が豊かになってるんでしょうね。
もうこのちょっと化け物センサーっていうか、アルファ9はちょっと特別なモデルみたいで、初代のそのアルファ9も細かなファームウェアのアップデートで、
はい、
ものすごい別のカメラみたいに進化してるんですよ。でそういった中2で出たのはもう逆に言うと本当にそういった熟成度を高めてる感じなんで、
はい、なるほど、なるほど。
あとなんかイーサネットの端子もついてるんですけど、はい、ギガに対応してるとか、あと USB のタイプ C です。あれも実際、3.1 かなんかのスピードに対応してるみたいなんで、そういう部分はかなりよくプロの人ってパソコンに直接つないで送ったりするじゃないですか。このあたりは相当変わるでしょうね、操作性は。
これがあれですね、その使い勝手をワークフローっていうんですか、
はいはいはい、
これを進化させることで変わってるというふうに記事に書いてますが、
はい、
このワークフローっていうのはよくわからなかったんですが、そういうあれですか、転送とか、
そうですね、転送とかですね、はい、
で撮った後その画像を速やかに端末、自分のですね、
そうですね、
コンピューター、Mac なんかに移すことによっていろんなことができるということなんですかね、はい、なるほど。今ちょっと Mac の話が出ましたけど、
はい、
私もそのオリンパスで使ってる頃とかでもローっていうので撮影したことちょろっとあったんですけど、
はいはいはい、
Mac だとですね、昔からローの写真がそのまま現像する前からイメージが見れて、
はい、プレビュー、そうですね、見れたりしましたもんね。はい、
それがそのいわゆるカメラ会社が提供してくれてるプレビューソフトだとかそんなんなしでできたじゃないですか。
そうですね、
あれが Windows の世界の人から驚きだったみたいですよね。
僕も全然それ知らなかったんですけど、はい、そうらしいんですよね。
ですよね。
でも、はい、
初めて Mac 持ってると別にローで撮ったやつをちょちょっと見て、あ、こんな写真撮った、これいらんこれいらんってやってから、あ、これ現像しようかってできたけど、
そうです、
ね、Windows の人はそうじゃなくって Windows 純正では見れない、今は見れるかもしれないですけど見れなくて、カメラ会社が提供してくれてるやつだとかその現像ソフトでしか見れなかったっていうのを聞いて驚きだった覚えがあるんですね。
単なるファイルにしか見えないですね。はい、
そういう意味ではやっぱりデジカメ、高スペックデジカメ使うときはやっぱり Mac をお勧めしますね。
やっぱり Mac しかないでしょうね。
はい、あ、
はい、
はあ、もうね、この話聞いて天王寺アップルクラブのようになんでカメラの話してんねんと思われたかもしれないですが、
あ、そうですよね。
はい、はい、まあ、今はなきアパーチャーとかですね。
アパーチャー、そうですね、
はい、アパーチャー使ってますけど、私もそのアパーチャーによってそのローを現像したりするっていうのもやってましたから、
ね、あれもいいアプリだったんですけどね、
はあ、消えちゃいましたね。
もう残念ですよ本当に。は
あ、私が買った頃4万円ぐらいしたんですけど、
そうですよね、はい、
その後9800円の値段が落ちてついになくなりましたからね。
なくなりましたね。
まあそういう意味では写真の、
そうですね、もう写真も今ね、はい、本当にPC のソフトを使って現像するとかっていうのはもう切り離せないんで、
そうですね、
そういう意味でやっぱりでも Mac は何でもそうですけど、あの UI とかがやっぱりすごく統一性ありますし、何かトラブル時とかやっぱりすごい楽ですよね。
うん、私もそう思いますね。そこは
なんか余計なことにこう時間とか頭を割かれるとやる気がなんかパッとそがれるんですけど、音楽もそうなんですよね。 Mac はなんかそういうやりたいこと以外になんかあまり気にしなくていいというか労力かけなくていいん で、
うん、そうですね、まあ、複雑なことはできないって昔から言われてますが、それで十分ですからね。
そうなんですよね。だから Windows 触るとなんかその逆にそっちの方に頭をそう持っていかれて、なんかつなげて認識するかしないかとか、これやってるとほんまやる気なくなりますもんね。
なくなりますね、はい、
そこはやっぱ Mac ってやっぱすごく、あのこれもやっぱりスペックに現れないいいところですよね、
うん、いいところですね、
はい
はい、本当の芸術志向のカメラの方ってほとんど Mac を使ってるっていうイメージで、やっぱりテレビなんかでも見ても Mac 使われてますけれども、
はい、
お子さんとか撮る写真館とか行くと Mac じゃなくて Windows なんですよね。
そうなんですよね、はい、
だからそういう商業的な芸術性がね、言い方は悪いんですけど、
はい、
お金のためにその操作を覚えてやるというものなのか、直感的にやるものなのかの違いなのかなっていうところはありますよ ね、
そうですね。僕もやっぱ知り合いになったプロの人とか、やっぱりもう理屈じゃなく Mac が好きっていうか、はい、Mac を持つっていうところにやっぱり自分の、まあ、美意識とかいろんなところで選んでる方がやっぱ多いのにびっくりしましたね。逆にソニーのプロとかってなんかバイオ使ってるのかなぐらいの思ったら、うん、Mac や iPhone がやたらと多いんで。
私カメラもね、まあ、いつも言うんですけど、車に例えるとニコンとキャノンっていうのはトヨタと日産だと思うんですよね。
はいはいはいはい、
はい、でソニーはホンダだと思うんです。
そう、そんな感じですもんね、はい、はい、
でいわゆるあの私もこの前使ったオリンパスは、はい、これはマツダかスバルかなっていう。
そうですね、
はい、ですよね、
はい、
はい、まあ、そういう感じでソニーはそういう意味ではですね、 UI も優しいし、まあ、楽しいカメラ、ただまあ好き嫌いははっきりと分かれるブランドだなとは思いますね。
本当に好き嫌いははっきり分かれるんですけど、でも本当でもニコンとかキャノンね、使ってる人も先入観なくちょっと使ってみると、
はい、
かなり驚かれるんじゃないかなっていつも思ってます。
まあそうですね、フィルムカメラの頃はやっぱりカメラの個性っていうのが大きく出ました、はい、それは何に出たかというと、
はい、
写真そのものに出たと、レンズのその味とかでしたけれども、はい、今はもうその操作性とかにもですね、カメラの個性が現れますので。
そうですね、
はい、
やっぱりあのアップルってやっぱり何がいいかっていう時にやっぱソフトとハードを作ってるじゃないですか、
うんうんうん、
で今のその、まあ、デジタル、まあ、ミラーレス一眼の世界でいうと、やっぱセンサーと本体、はい、まあ、あとレンズ、はい、
うん、
これを一社が作ってるっていうメーカーっていうのがやっぱすごく貴重なんですよね、
はい、まあそうですよね。ソニーのセンサーはいろんなとこ使ってますからね。実はですね、
α9 もこのセンサーがやってることっていうのはちょっとやっぱり、普通ではないぐらいすごいことをやっぱりやってるみたいなんで、これはどこにも卸してないんですよね。
あ、出してないんですね。
卸してないです、はい、多分ものすごい技術いろいろ使われてるんで、でそう考えるとやっぱり今のソニーっていうのはセンサーと、まあ、ボディレンズっていう、まあ、特にレンズですよね。センサーとレンズ両方作ってるっていうのは、はい、ものすごいアドバンテージだと思いますね、
うん、貴重なブランドですね、
はい、
そういうわけで柴さんは α7R4、
はい、
私は α7R3 がついてない3を使っています。
はい、
皆さんもね、ぜひ動物を撮るなら私の話で申し訳ませんが、猫ちゃん撮るならソニーの α シリーズおすすめします。
あとワンちゃんもおすすめします。
おすすめします。
はい、はい、
そういうわけで皆さんもぜひですね、そんなお安いもんではありませんが、ソニーの α シリーズ量販店でね触ってみてですね、その魅力を感じてもらいたいなと思います、
はい、ぜひぜひ、はい、お願いします。
ではタックポッドキャスト2第64回始まります。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年10月5日16時1分にリツイートした記事です。 Apple iPhone6S や iPhone6S Plus の電源が入らない問題に対する修理プログラムを発表、ゴリミーさんからの記事です。はい、これはですね2018年10月から2019年8月までですね、約1年間の間に製造されましたiPhone6S、6S ですね、それと 6S プラスのモデルで電源が入らない問題というのが実は起こっているそうです。
はいはい、
はい、これ私知らなかったんですけれども、
いや僕も全然知らなかったですね。これは本当にちょっと驚きましたね。
はい、ただこれって製造期間ですよ。
そうなんですよ、
去年の10月から今年の8月ですから、
はい、
これってもう 10S も出てるわ、10も出てるわっていうところですか。2018年の10月に発表されたのは 10S ですよね。
そうですよね、はい、そうなんですよね、
はい、ですから 10S を製造というか出荷後も実は 6S、6S プラスはアップル作ってたんですね、売ってただけであってですね。これも素晴らしいことでしょ。
いやこれはちょっとびっくりして、ちょっと自分の、はい、すごいせこい話なんですけど、
はい、
6S を僕の息子に貸してたんですよ、
うんうん、
で今回新しく11プロを買いまして、で今まで使っていた10を息子にまた あげたというか貸したんですよね、
うんうん、
で 6S を僕のサブで使おうと思って、はいはい、でちょうど 6S をいろいろデータ移行といいますか初期化したりして、
うんうんうんうん、
でバッテリーが結構へたってるじゃないですか。
あ、どうしようもですね。
で、はい、この記事を見たわけですよ。
はい、
おおと思ってもしかしたら交換してくれるんちゃうかこれは、
いけない
かと、はいはい、でよく見たら2018年これなんか間違えてるんちゃうかなと、はい、そしたら
作ってたかそうそうそう、 6S なんか、はい、
作ってるんかと思ってそこもめちゃくちゃびっくりしましたね。
はいはいはい、
で全然もちろん僕はね発売日に買ってるんで全くかすてもないような話でしたけど、うん、
は
い、
ね、私もだからこれは本当びっくりした。私も 6S はバッテリーがへたってしまってて、
はいはいはい、
で交換しに行ったら実は無料プログラム対象で無料で交換してもらってびっくりしたっていうのがあるんですけど、去年の夏だったと思うんですけどね。
あ、そんなのあったんですね。
あったんですよ。
僕使ってなかったから何にも気にしなかったですね
実はそうなんですよ。だからそういうのもあってね、 6S なんてもう陳腐化してるというイメージで、 10S 買った理由っていうのが、
はい、
朝出勤中に 6S でずっとねいろんなもん見とった時に遅くてですよ。
はいはいはいはい、
もうイラッとしてですね、はい、出勤中に帰りに心斎橋で10S を受け取るように
もう行きでイラッとして帰りに買ったってやつね、はい、
そういうことですね。そんなんがあったんでそういうイメージだったんですが、実はアップル素晴らしいね、クック船長。
いやこれはでも素晴らしいですね、はい、ほんまにちゃんとやってますよね、うん、言うてるだけじゃなくて。
さらにはですね、
はい、
この対象のものはですね、サポートをまたしっかりしますよということも言ってくれてるようなんですよね。
はいはいはい、
このモデルに関しては発売から2年間ちゃんとこのプログラム面倒見ますよって言ってますので、素晴らしいですよね。これもですね、
やっぱ品質がね、やっぱりたとえこの時期に作ったものでも、はい、やっぱり自信がないと無理ですよね。
まあ、これは正規サービスプロバイダーもしくはアップルストア、まあ、アップルっていうのが正しいんでしょうけど直営店ですね、はい、こちらで予約して交換したりだとかいろいろ修理したりするということですのでね、まあ、ちょっとねだいぶ混んでるっていう問題はあるんですけどね。
まあそうですね、ちょっと混んでますもんね。
ただ東京は丸の内も開店しましたし、はい、噂では神奈川にもう1店舗回転するっていう、
ね、できるっていう噂がありますもんね。
噂もありますから、はい、そうなると首都圏の人はいいですよね。
まあ、首都圏に逆になんでここまで集中するのかなって、うん、大阪なんかねあと2個ぐらいできてもなんかおかしくないぐらいですよね。
心斎橋と梅田、
はい、天王寺天王寺は総本山になりますよね、
はい、そういうわけでこのグリビンさんの記事になりました。 iPhone の 6S や 6S プラスの電源が入らない問題に対する修理プログラム、 Apple のサポートのページからですね、正規プロバイダーや Apple の直営店予約できます。皆さんこれに該当する2018年に作られた以降に作られました 6S、6S プラスのユーザーさんはぜひ確認してみてください。
そうですね、キャリアのなんか安い端末とかでもちょっと発売してるのあったと思うんで、うん、結構最近買った方はもしかしたら、はい、あのこの対象に入ってる可能性はあるかもしれないですよね。
ありますもんね、
はい、
ぜひ皆さんあのシリアルもね確認してみてください。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした楽天関係の記事紹介したいと思います。
はい、
楽天携帯公約破りも強気の三木谷氏苛立つ政府、 IT メディアニュースからの記事です。これ楽天が10月の1日に自前の通信網を活用した携帯電話サービス、いわゆる MNO のサービスを開始しました。
しましたね、
はい、これうちの番組でもね柴さんと大々で取り上げましたようにですね、はい、当初の半年間は利用者を5000人に絞った、5000人ですよ、5000人、
そうなんですね、
5000人、5万人じゃないですかね、5000人に絞った無料サービスにするということで、誰でも契約できる本格的なサービスを始めないんですが、三木谷さんですね、だいぶ強気な姿勢を貫くということです、
は
い、
まあ、埼玉ね全然入らなかったですけどね、この5000人、
そうです、
はい、
東京都と大阪と神戸と名古屋だけですから、は
い、そうなんですよね、
はい、これのためにですね電波の周波数帯まで開けて、ね、
はい、
法改正までして環境を整えてきた政府は苛立ちを隠せずにいるということなんです。
いやこれはね担当で推してた方ちょっと同情しますわね、はい、
うん、
ここまで来るかっていう、
はあ、柴さんともね話しましたように今までの料金体系にね大きな穴をドーンと開けて新しい風を吹き込むっていうことだったはずじゃないですか。
はい
はい、でこれで、ね、申し訳ありませんとうちが遅れて迷惑かけましたではないと、
はい
はい、もう国の前から税金まで使ってやってることに関してですね、
そうですね、
いやいやもううちもう、はあ、まあ、とりあえず午前でやりますけど言うた通り始めましたよみたいな感じでしょ
う。もうまさにそんな感じになっちゃってますね今、残念ながら。
で遅延の理由は公表せずですから前もね言いましたように来年の3月の末までに3500局を整備する予定だったんですけれども、
はい、
どうやら9月の時点で5分の1程度ですよ。2割ですね。
2割ですよね、はい、
はあ、しかできてないらしいですよ。
いやこれでちょっともうめちゃめちゃ気になったのが、
はい、
あのまあ、三木谷さんのねこう発言、携帯電話業界のアポロ計画
書いてありますね。
世界初のフルクラウドのサービス。でも基本的にあの誤解を受けないように言うと、こういう挑戦とかで僕も全然嫌いじゃないですし、あのすごく面白いと思って見てるんですけど、でもやっぱアポロ計画って何でしょう、そういうもんじゃなかったですよねみたいな、あのまあ行ったことがない月に行くとかそういう話ですよね。
あの
そうそう、人類初の、人類のもう いろんなことを一歩前進させるっていう、知らない世界に行くっていう、ここに比べてフルクラウドのなんかね携帯電話もがどうのって、なんか全然そこって話を置き換えてるというか、もう普通に使ってますもんね、みんな当たり前ですけどね。
まあそうですよね、
はい、値段を下げるっていうところでね、なんかこうちょっと、まあ、ちょそういうところが、まあ、言い方悪いですけどちょっと詐欺師っぽい言い方ですよね。
ああそうですね、
あのすごい壮大なものに置き換えて、まあ、うやむやに言ってるというか勢いだけで言ってる感じがしますよね。
まあ、もう少し優しい言い方すると見通し甘いんですよ。つまり、まあ、
そうですよね、見通し甘いってことですよね。
いやね、私もこの10月1日からねこのサービスの恩恵を受けようと思って、
はい、
申し込んでみたんですよ
はいはいはい、
まあ、申し込んでみたっていうのが申し込もうとしてみたんですよ、
はい、
ところがどっこい申し込みすらできませんでした、はい、実は理由はですね、楽天が指定した端末でしか使えないんです。
これまたびっくりっすよね。
はい、てか SIM だけの提供があると思ってって書いてあったんですね。おだからええやと思ったらそうじゃないですよ。 SIM だけ提供するけど指定された端末を持ってる人がダメっていう話なんですよ。
あれ何なんかなって思いますよね。
びっくりしました。 iPhone はもちろんダメです。
ダメなんですよね。
私の Windows Phone もダメでした。
あ、 Windows Phone もダメだったんですね。
はい。
なるほど。
だから公約通り申し込んでね、皆さんに使い勝手を紹介するってことができませんでした。申し訳ありません。
これでも結構というか、ほとんどの人は驚いたんじゃないですかね。
そうですよね。もともとは10月以降ね、三大キャリアの半額でやるって言ってたわけですから、
はい、
なんじゃこりゃって感じですよね。
いや、ちょっと端末がね、しかも魅力的な端末ばかりで
そうですね。私この
これで何、3万とか、みたいな、
舐めてんのかって価格ですからね。
結局高くなるんちゃうみたいな感じですよね。
今のところで失敗という判断はできないかもしれませんが、
まあ、そうですよね、はい
はい、楽天が我々にサービスを提供するという形には今のところなっていません。
そうですね、ユーザーの恩恵っていうものはまだ全然ない。
そうですね、見えにくいですね。
はい、見えにくいですね、はい、
これがまあ育ってきてですね、どうなるかっていうのはちゃんと見極めて、またね、追加の我々この番組で取り上げていきたいと思ってます。
そうですね、はい、
はい、ことあるごとにね、あの姫がお休みの時の柴さんの回でこれ取り上げていきたいと思いますんで。
いや、ちょうどねこういういろいろあの燃料投下じゃないですかね、あるんで、はい、まあ、でもあの面白い、将来的に面白いサービスとしてちゃんとやってもらいたいですよね、はい、楽しみですよね、
うん、そうですね、
はい、
まあまあ手伝い入れてるみたいですけど、それを本当は願ってますんでね。
願ってます、願ってます、これはマジで願ってます、はいはい、
願ってますね。楽天の MNO サービス、これからもねこの動向を見極めていきたいなと思います。
はい、ウォッチします。はい、
柴さんもちょっと休んでいただいてですね、このコーナーはクリスマス企画として被災地にクリスマスカードを書いてみませんかということで、神戸で活動されてます伝え手紙プロジェクトの早瀬さんをゲストにお招きしてます。どうぞ。
こんばんは。
こんばん、収録はこんばんはですね。
こんにちはで言ってい
いですよ、まあ、何でもいいです。何でも
いいです。すいません、
は
い、
こんにちは、はい、こんばんはです。
こんにちは。
はい、今回はちょっとね企画の話を私からさせていただきますと、伝え手紙プロジェクトさんとしてクリスマスカードを被災地に送ろうということで、今回は宮城県や福島県や熊本県に送られるということで聞きました。
はい、
そんな感じですか。
はい、
はい、で後で林さんからね、この詳しくクリスマスカードの話はしてもらうとして、伝え手紙プロジェクトって何ですか。
2011年3月の 3.11 の、はい、東日本大震災が起きてから、うん、まあ、あの私一応代表でさせていただいてるんですけれども、
はい、
共同代表っていうのが、まあ、トミーという私の友人がいまして、はい、2人で一緒に 3.11 以降ですね活動させていただいてます。
はい、
で、まあ、内容としては東日本大震災の被災地であるこう宮城県、一応気仙沼市をメインに、送ってるんですけれども、そちらに住む方と、まあ、文通でつながっていただきたいなと思ってて、まあ、その文通を通じて、はいはい、1対1のつながりを作れればいいなと、そういうプロジェクトになります。
素晴らしい。
はい、
はい、トミーも私知ってますよ。
あ、そうですね。
何よりも林さんは実はタックのメンバーですからね。
あ、そうなんですよ。はい、はい、
もう皆さん忘れてると思いますけどね、本人も忘れてんじゃないかと思ってちょっと不安ですが、
幽霊会員なんですが、はい、飲み会にしか行かないやつです。
はい、とんでもないです、ありがとうございます。
いや、こちらこそ。
あ、そういう意味では長い活動されてますね、息の長い活動。
そうですね、まあ、本当に大々的にというよりかは本当に細々とでも自分たちのこう無理のない範囲でちょっとでも活動できれば嬉しいなということで始めたものなので、まあ、本当に長く続けれるっていうのは結構大事にしているところですね。
うん、いやもうね、その、ね、はい、長く続けるっていうのは素晴らしいなと思う。人間って環境が変わるわけじゃないですか。
はい、
私もね、林さんと初めて出会った頃はまだ林さんは学生さんで、私も
そう、
何やろ、まだ30代のちょっとおじさんだったんですけど。
そうか。
はい、
なるほど。
それからね、もう就職されて、うん、でいろいろ家庭環境も変わりながらもね、その活動をされてるっていうのは素晴らしいなと本当思います。
いやいや、ありがとうございます。
まあね、そういう一過性のもんではなくて、息の長い活動っていうのは本当大事で、
うん、
私もそれ見習わなきゃいけないと思いますし、
いやいや本当活動自体は、うん、書いてくださる方がいないと続かないことにはなるので、うん、本当にご協力いただける方に感謝しかないですね。
そうですね、
はい。
岡本の商店街さんと深いつながりがあるんで、
はい、
はい、岡本商店街の、まあ、振興会のところに事務局に、まあ、住所を置かせていただいたりとか、あとお店にねポストを置いたりしてもらって被災地に手紙を届けるということをされていましたけれども、
はい、
まあ、それは1対1の文通ですが、今回はというよりはクリスマスの特別企画というふうに思っていいんですかね。
あ、そうですね、うん、今まで、普通にずっとやっているその伝え手紙としての活動に関しては、はい、うんうん、まあ文通をメインに返事くれたら嬉しいなっていう感じで書いていただくものにはなるんですけれども、うんうん、今回の文はクリスマスカードを書いてくださるっていうのが本当にメインになりますので、うんうん、本当に住所とかは必要なくて、書いてくださる方の差出人の住所とか、はい、まあ、お名前とかも伏せたければ全然伏せていただいても構わないので、
はい、なるほど、メッセージカードとして、まあ、皆さんに見てもらうために送るみたいなイメージでいいんですかね。
そういうことですね、
うんうん、今回そのウェブで書かれてるのをちょろっと見たんですけれども、
はい、
手作りカードでも市販のカードでもいいと。
そうですね、
うん、手作りでも市販でもいいってね、まあ、これでっていう指定もないしですね、
全然、
うん、で返信のハガキもないし、1人何通でも500通でもいいわけですね。
500通嬉しいですね目標が900になるので。
あ、900通ですか。
そうなんです。
へえ。皆さんから預かったそのカードを伝え手紙さんと、はい、まあ、正確に言うと伝え手紙プロジェクトさんとよろず相談室さんで、まあ、共同企画として送るっていうことなんですね。
はい、そういうことです、う
ん、基本的に送り先どこなんですか、教えてもらっていいですか。
送り先は結構いろいろありまして、はい、まあ、今までの被災地、まあ、甚大な被災、被害をに遭われた、
はい、
私たちも関わりのある気仙沼市、宮城県の気仙沼市と、
はい、
石巻市、
はいはい、
と福島県のいわき市と双葉郡、
うん、
これは東北ではないんですが熊本県の阿蘇市にも送りたいと思っております。
はいはいはい、そうなんですね。それは受け取っていただくというか、
はい、
送っていただく事務局から送っていただくところは どんなところに送るんですか。
とそれぞれでちょっといろいろ違うんですけれども、うん、
なるほど、
はい、気仙沼市だと復興住宅とか、
はいはい、
熊本県だと多分幼稚園とか保育園とか、うん、そうだったと思います。
そういうところですね、はい、で団体に送るということですね、
は
い、
団体に送るイメージです。はい、はい、
なるほどなるほど。これでは出したいなと思った人はどうしたらいいんですか。
あ、はい、先ほど大道さんもおっしゃって、言ってくださったように、
はい、
岡本商店街の事務局の中に一応、はい、送り先っていうのを決めさせていただいてまして、住所をお借りして、はいはい、そちらにまとめて郵送、まあ、皆さんお友達とかでみんなで書いていただいて、うんうん、まあ、もちろん一人でも大丈夫なんですけれども、
はい、
まとめて郵送していただくっていう形でも大丈夫ですし、
うん、
事務局 の、まあ、窓口の近くにポストも置いておりますので、
そ
ちらの方に、
ね、
はい、直接入れに来ていただいても、はい、大丈夫です。
これあれですね、できればレターパックね、最近消費税上がりまして370円に上がりましたけれども、
そうですね、はい、
レターパックの中にね、もう詰められるだけクリスマスカードのメッセージ書いて詰めて送ってもらうっていうのが理想的ですね。
すごく助かりますね、そうしていただけると、
はいはい、私ここに書いてある住所を読んでもいいですか。
はい、
はい、郵便番号が 658-0072 神戸市東灘区岡本1-14-14岡本商店街事務局内の伝え手紙プロジェクト&よろず相談室係さんに送ってください。クリスマスカードとか外に書いた方が分かりやすいですかね。
そうですね、普通の手紙とちょっと分けてるっていうことが分かるようにしておいていただけると助かります、う
ん
う
ん
う
ん、はい、素晴らしいです。今年は900通、
はい、
うん、私も以前大阪でワークショップされた時にクリスマスカード書きに行きましたよ。
ありがとうございます。
だいぶ前ですね、あれ。
これ何年前やろな。
何年前
いやでも5、6年前かも。
5、6年前ですかね。
そうですね、確かに。
でも本当に 息の長いこの活動素晴らしいですよね。
ありがとうございます、
うん、去年は伝え手紙さんとしては何通ぐらいクリスマスカード送られたんですか。
数百通は作って送ったと、私たちももちろんやったと思うんですけど、その時は福島に送るので、集めさせてもらって、うん、でも皆さんからもすごいたくさん作っていただいて、本当にありがたいですね毎年、
うん、これはあれですね、うちのリスナーさんにもぜひね送ってもらいたいですよね。
そうですね、でもタックね、皆さん、あまり手書きにはちょっと離れるんですけど手書きの、ね、手紙ってあんまりもう書く機会ってどんどん少なくなっていってるとは思うんですけれども、そ、ね、その被災地の方々とか、まあ、もちろん別に被災地じゃなくてもそうだとは思うんですけれども、うん、手書きの文字が書いてあるっていうのって逆にこう特別感があるというか、
うんうんうん、
はい、あったかい気持ちになってもらえるんじゃないかなと思うので、
はい、
何か、はい、一言だけで全然メリークリスマスだけでも大丈夫なので、うんうん、メッセージ書いて送ってもらえると嬉しいですね。
うーん、素晴らしいですね。もうそろそろね、あのハロウィンが終わると100均とか行ってもですよ、クリスマスカードとか売ってるじゃないですか、う
ん、売ってます、すごい早いですよ ね。
そうそうそう、あれにね書いてね、そして何度も言いますけどレターパックに詰め込んで送ってもらうとありがたいですね。
はい、
はい、締め切りは11月の末を締め切りにされてるんですかね。
そうですね、11月の30日までにお願いします、う
ん、はい、いやちょっとクリスマスってなんかワクワクしますね。
そうですね、あの書いててすごい気分がワクワクしてきます、
はい、まあ、ちょっとねクリスマス企画なんてちょっと最初言いましてね、まだクリスマスじゃないのと思った方、もうそんなこと言ってる間にクリスマスですよ
本当に。
で年末になってまた一つ年を取るんですよ
早いですね1年毎年、
はい、毎年早いですね
本当に
お互いもうそれはもうそれは私も年食いますよ
本当ですよ、
はい、もう小さい字も見えなくなりますよ
そうでしたね、葉月ルーペが必須ですね、
葉月ルーペが必須ですよ、はいはい、もう一度じゃあの送り先の住所、
はい、
林さんから言ってもらっていいですか。
あ、はい、送り先郵便番号 658-0072 神戸市東灘区岡本1の 14-14 岡本商店街事務局内伝え手紙プロジェクト&よろず相談室係までよろしくお願いします。
はい、伝え手紙プロジェクトはカタカナ、
カタカナです。
はい、よろず相談室、よろずはひらがなの相談室、まあ、ね、いいですよ、あの多分クリスマスカード係でも分かりますから、ね、
大丈夫です、はい、すいません、
はい、タックのメンバーの林さんがねこうやって活動されてるというのを私も少しは応援したいなと思って今回取り上げさせてもらったんですけれども、
ありがとうございます。
いえいえ、何でも言いますけどね、この息の長い支援というのは大事です。一過性のもんっていうのはねどこでも誰でもできるんですけれども、こうやってずっと息の長いことをやられてですね、普段から手紙を、そしてクリスマスではみんなからクリスマスカードを被災地に送ろうという素晴らしい計画ですんでね、皆さんもぜひ協力してもらいたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで伝え手紙プロジェクトの林さんからクリスマスカードのお話でした。では皆さんね、ぜひねじゃんじゃん送ってください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。皆さんコメントありがとうございます。今週は姫がお休みですのでダイド一人でお届けしたいと思います。皆さんお付き合いください。まずは Facebook ページにいただいたコメントを紹介します。おっさん的には大道現象が気になります。姫さんの似顔絵はちと恥ずかしい、また嫁さんに怒られそうです。亀川周作さんから9月25日 19時35分にコメントいただきました。はい、上川さんコメントありがとうございます。 Facebook のタックのページにはですね、この番組オリジナル T シャツについてたくさんの感想、交流のお申し込みをいただいております。ありがとうございます。もうね、入荷の直前、私のところに商品が届く直前からもう予約いただいた方にはですね、着いた日に送らせていただきましたので、上川さんなんかも手元にもう届かれて、届きましたというご報告いただいてます。ツイッターの方にもね、そういう連絡いただいてますんで、それも紹介していきたいと思いますが、タックルオリジナルの T シャツなかなかいいですよ。明日まあ東京の開催日ですけれども、ちょっとね、台風の関係で大道行けるかどうか今のところ分かりませんがですね、ご注文いただいている方にはもう佐竹さんに T シャツ預けましたんで、ご注文すでにいただいている方にはお渡しできると思いますんでね、ご期待ください。大阪の方にも持っていけたら持っていこうと思っています。あ、もちろん注文いただいている方には持っていきますよ。その他購入ご希望の方にあったらいいなっていう方にはね、持っていこうと思ってますんでね、そちらもご期待ください。あとはエジム大阪ではですね、コメントのコーナーの前にイキトちゃん、うちの会員のですね、イキトちゃんがクリスマスカードのお話してくれましたので、それもエジム大阪ではやりたいと思ってます。私は100均でクリスマスカードいっぱい買っていきますんでね、それで皆さん書いてください。まあそれは実費で100円かなんかでね、お売りして、で書いてもらったのを預かって私がまとめてイキトちゃんに渡しておきますんで、そして被災地に皆さんメッセージカード届けましょう。はい、話がちょっとそれましたがね、亀川さんコメントありがとうございました。続きまして、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートをいただいた中から一部を紹介します。番組でも話が出ましたが、姫すまん、次回のタイトルコールはもらった。柴信樹さんから10月4日17時7分にツイートいただきました。はい、柴さんこのコーナー以外は出てもらってますし、はい、コメントありがとうございます。柴さんにも黙ってこのコメントを読んでます。今日のタイトルコール良かったでしょ。柴さんの新しいオリジナルタイトルコール、はい、入れてもらいました。やっぱりね、ゲストの人にねタイトルコールやってもらうのは楽しいんですね。私としては、姫としてはそれがもうなんか許せないみたいですね。私の番組、私のタイトルコールと思ってるみたいなんでですね。ですが今回は柴さんのタイトルコールでした。以後皆さんね、ゲストの方、まあ、AGM 大阪とか東京でインタビューしたら、そのインタビューした方からもねタイトルコールもらって出すことがありますんで、よろしくお願いします。はい、柴さん今日はご出演もありがとうございました。続きまして、背中のにゃんこ三兄弟も良い、姫も美人ですよねと、ダーティーさんから10月4日1時2分にツイートいただきました。はい、ダーティーさんコメントありがとうございます。ちょっとね、 T シャツの話ばっかり続いて申し訳ないんですけれども、背中のにゃんこ三兄弟ですね、実際私も今まさに来てこの番組ね収録してるんですけれども、背中には大道現象と書かれたですね、なんかシルエット、仏像みたいな、これ私のシルエットです。そこに猫が3匹抱きついてしがみついてるというお写真ですね。そういうわけでダーティーさん、ダーティーさんは確か AGM 大阪で T シャツお渡し希望ということですからね、持っていきますんでよろしくお願いします。続きまして、iPadOS でマジックマウスをつなげて使ってみました。いい感じです。今週の肉姫、タイトルコールが柴さんですよ。再来週を楽しみにしています。超絶嫌な感じからのニャンニャンと連携が可愛い、バラッフォード2さんから10月4日6時50分にツイートいただきました。はい、ブラさんコメントありがとうございます。ブラさんからはね、もう一個ね、ちょっと関連のやつで、大道さん仕事早い、もう届きました、今日は着て寝ますということで、10月の6日にですね T シャツが届いたという連絡もいただいてます。5日の日にね、実は第一次発送しましたので、6日の日に届いた方結構いらっしゃるみたいなんですよね。ブラさんは2枚購入いただきましたんで、ここにいただいてる写真はですね、表の姫の似顔絵と私の大道現象の絵がですね、財布に並べてですね写真撮ってもらってます。可愛いですねこれね、並べるとなかなか。 iPadOS 皆さん13にしてマジックマウスとかトラックパッド使われてますかね。大道も結局使ってます。あのマウスのですね、カーソルっていうのが丸い、なんかどういったらいいんですかね、あの何これ、同心円っていうんですかね、そういうのが出てきてものすごく大きくて見やすい、視覚に障害があるような方のためとかですね、あとは手に障害がある方のための、まあ、機能ですから、大きく見やすいっていうのは大変素晴らしいことだと思いますんでね、分かりやすいカーソルが出てきます。マウスの電源が入ってたり、マウスの圏内であればそのカーソルが出てるんですけれども、マウスの電源切ればそのカーソル消えますので、特に支障もなく使えます。 iPadOS いいですね。やっぱりね、私はもうその iPadOS 期待してた通りの出来なので本当にありがたく使わせてもらってます。あとはタイトルコール柴さんでしたね。はい、さすがブラさんだなと思うのはちゃんとフォローでですね、再来週を楽しみにしていますと姫に対してメッセージ書いてもらってますんでね、再来週楽しみにしてくださいね。再来週はまた姫のタイトルコールに戻しますんです。あと超絶嫌な感じからのニャンニャンですね。まあ、姫ね、あっこでねちゃんとまあおまけのコーナーで使ったんですけど、超絶大道さん嫌な感じだからねとか言ってましたけどね、あの喋りの姫が超絶嫌な感じだったでしょ皆さん。あんな感じなんですよ、皆さんの元に届けるところ以外は私あんな感じでいつも責められてるんですよ。その時はいつも猫が助けてくれるんですよ。うちの猫ちゃんがね、にゃーにゃーってにゃーにゃーってパパは悪くないにゃんって言ってくれてるんですよ。可愛いでしょうちの猫たち。というわけで猫ちゃんも私の味方ですよ。というわけで皆さんコメントありがとうございました。続きまして、申し込んだけど端末は自分の使わせてほしいよね。3万円の端末でも高いと感じるわら。もしモニターになったら毎日ルーター代わりに使います。24時間ネットフリックスと YouTube 見ながら 4K 動画アップします。ベネットさんから10月1日18時22分にツイートいただきました。はい、ベネットさんコメントありがとうございます。この件はですね、ニュースでも取り上げましたが、楽天の10月1日からの無料モニターキャンペーンみたいなやつですね。まさにそのニュースでも言ったんですけれども、端末がもう限られてるんですね、使えるものが。で、自分の今持ってるものが使えればいいみたいですけれども、 SIM フリー版でですね使えればいいみたいですけれども、そうじゃなければ結局買わないとダメということで、ほとんどの端末が3万円ぐらいなんですよね。使える端末をここで言ってきますと、 OPPO のレノ A ですね、ギャラクシーの A7 とか、アクオスのシリーズ3のライトだとか、シリーズ2だとか R2 ですね、あとはエクスペリア Ace、 アローズの RX、 ちょっとニュースでも言いましたが、ファーウェイの P30 のライトとか、ファーウェイのノバライトというものですね。で、これをまあ売ることは売ってるんですね。例えばアローズの RX やったら 29,819 円、ファーウェイの P30 のライトなら 32,000 円とかで、まあ3万円そこそこっていうことなんですね。それでもやっぱりこのために買うのは高いなと感じるなっていうことを言われてるということですよね。これ iPhone で使えたらもうみんなもう殺到すると思うんですよ。私ですね、いろんな事情から使えないということで、まあモニターキャンペーンもできないということですからね。私は単体 SIM 申し込みっていうのがあったから、おこれでいったら SIM だけ借りていけるんやんと思ったけど、見たらそうではなくということでした。メイツさん、もし当たったらね、どんな使い心地だったかというのはこの番組でもね報告してもらうとね助かりますんでね、ぜひよろしくお願いします。はい、メイツさんコメントありがとうございました。続きまして、コメントのコーナーが L チャンネルだけになったので、 AirPods の不調かと思ったら BGM は左右から聞こえてるな。セイジさんから10月4日8時55分に、私も左からしか音声が聞こえませんね。とヒロフワさんから10月4日の11時24分に、後半肉フェのコーナー以降がインストになってると、小沢さんから10月の4日9時53分にツイートをいただきました。その他にもこの件に関しましてはツイートいただけます。皆さんありがとうございます。というか申し訳ありません。セイさん、ヒロフワさん、小沢さん、コメントありがとうございます。これはですね、本当に申し訳ありません。私の完全な編集ミスです。本当に申し訳ありません。音声だけを左に振ってしまったために、BGM は左右で聞こえてますが、姫の声、私の声は左からしか聞こえないということで、小沢さんは片っぽしか聞いてなかったので、インストルメンタルになってしまったみたいです。はい。皆さんは左からしか聞こえなくなってると。本当にこれ、ただ単なる編集のミスです。申し訳ありません。まあ、以後、このようなことにないようにしたいと思ってますんでね。皆さんご協力ください。実は音源を作り直して上げ直そうかと思ったんですが、それをやりますとまた皆さんに新規の配信ということで落ちることによって無駄なパケットを使ったりして、まあ、あんまり評判がね良くないんで、それをやりますと。ですので今回このまま行かせてもらいました。まあ、音声ですんでね、左からしか聞こえませんが、よろしく皆さんお許しください。ご指摘ありがとうございます。私も言われるまで気づきませんでしたんでね、こうやってリスナーの皆さんと一体になって番組の品質を上げていくということを今後もやっていきたいと思いますんでね、こういうことがあったら皆さんぜひ教えてください。セイさん、ヒロファさん、小沢さん、コメントありがとうございました。続きまして、猫バカプランが気になって仕方ないです。家は一棟買いだから導入しやすい。 T シャツは AGM 東京でよろしくお願いします。 AUGM 山形マジで行きたい。イクラムさんから10月4日13時9分にツイートいただきました。は はい、イクラムさんコメントありがとうございます。猫バカプランいいですよね、あのペンダント猫ちゃんつけてですね。これ一頭買いの猫ちゃんよりも多頭買いの猫ちゃんのこの動きを同時に並べて見る方がもしかして面白いんじゃないかなと私思ってるんですよね。うちはですねダメですね、つけて飼いたいという話はうちのね大きい猫ちゃんにもしたんですけどダメって言われてますんでね。うちの三男なんて生まれてこの方一度も首輪したことないですね、ずっとせずにいてますから。だからまあ首輪は嫌がるからダメと言われて今のところ難しいです。 T シャツは AGM 東京でお渡ししますね。山形は2月の今のところ上旬でね、8日でしたっけ、もう決まりました。今ねいろんなことで準備してます、打ち合わせもやってますんでね。山形具体的になったらまたどんどんお話したいと思いますんでね、イクラムさんもぜひ来てください。東北新幹線で福島か仙台まで行ったらすぐですから山形はね、よろしくお願いします。はい、イクラムさんコメントありがとうございました。続きまして、猫の話は電波の話と同じぐらい情熱、みどりんさんから10月5日18時52分にツイートいただきました。みどりさんコメントありがとうございます。猫の話そうですかね、まあ、電波の話はね専門ですからもうベラベラ喋りますし、猫の話は好きなんでね、それも饒舌に喋るということなんでしょうかね。にゃんこ可愛いですよ。でもねうちのにゃんこはいつもにゃーにゃーって言って、今はあらみんな寝てますね。はい、気持ちよく寝て、ご飯食べた後なんで気持ちよく寝てます。みどりさん電波の話またしますんでね、みどりさんご期待ください、楽しんでください。はい、みのりさんコメントありがとうございます。猫トークの熱量朝から爆笑、猫バカって何回言ったか数えてみたくなると、プラスさんから10月4日8時33分にツイートいただきました。はい、プラスさんコメントありがとうございます。猫バカですからね、猫バカ、あのみのりさんの話と一緒でトークに熱量がということで、いやねこれね本当ねもう買おうと思ってたんですよ、欲しかったんですけどね、まあダメだって言われたんでね買いませんけど、猫ちゃんがいない間ね何してるかって気になるでしょ。以前は私ウェブカメラを部屋につけてたんですけど、ウェブカメラだと猫ちゃんの全容を追えないんですね。で猫ちゃんはもうソファーの下に隠れたりだとか、あとベッドの、ね、中に潜り込んだりとか、あとはクローゼットの奥に入って籠城したりとかいろいろするんですよね。今回のねこのデバイスを使いますと3つのデバイスが頭打ち合った3匹あるから3つあって、それを並べてみたりとかですね、走り一緒に回ってた一緒に寝てたのかなとか吐いたりとか、そんなのも分かるということですからね、これは素晴らしいデバイスだと思いますよ。皆さんにも購入をお勧めします。お前買えへんのに言うんかいって、すいません。というわけでプラスさんコメントありがとうございました。今週のコメントは以上です。当番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリのレビュー、あと Facebook ページのコメントや公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグなどでいつもお待ちしています。皆さん今週もコメントありがとうございました。タックポッドキャスト2第64回もエンディングを迎えました。
はい、
いいですね柴さん。クイファーさん姫がこのはいと言ってきたところに柴さんがついに
来ましたね。はい、はい、
はいと言っていただきました。今日はですね10月の5日ペイペイのお祭りがありました、それをまあ捉えましたニュースをいろいろと紹介していきたいと思います。
はい、
ペイペイを使うべき理由、20% 還元が1日限定で復活、
はい、
障害発生しましたというようなニュースです。、
はい、
50回に1回に全額還元もあるということで大々的になりました10月5日のペイペイ感謝デーですね。
はい、
実際には障害によりまして使えなかった人が多数出たというお話です。
いやこれね、実は僕もその真っ只中にいたんですよ。はい、
あ本当ですか。
そうなんです。
体験されましたか。
プラス U っていう、京王線とかの永山駅にある、アップルのプレミアムリセラーなんですよね。はい、そこで、はい、その 6S のケース、はい、安く売ってるのと、他小物みたいなのを、5000円弱分ぐらいをちょっと買っとこうと思って、
もう1000円だと必ず2割で1000円がいきますからね、
はい、でいろいろこう集めて5000円、まあ、4000円ぐらいですかね、ものをちょっと買っとこうと思って、はい、まあ、祭りだし買っとこうと思って、はいはいはい、そしたらあれと決済しても、
はいはい、
お店の方にメールが飛んでこないと。
ほうほうほうほう。
でおかしいなって、ちょっと3人で買ってたんですよ、
はい、はいはいはい、
でまあ、ね、電話しても繋がらない、
うんうん、
でもう結構長くもう20分ぐらいなんかガタガタやってて、はい、でまあ電話して繋がったけど向こうもバタバタしてるんですよね、
はい、うん、そうでしょうね。
でまあそのアップルのプレミアムリセラーなんで IT リテラシーが高いんですよ、レジの人も、
うんうんうんうん、
なので結局はその端末で決済されて決済番号、決済 ID がある画面をスクショして、はい、
うんうん、
エアドロップで送ってくださいと。
なるほどなるほど。
でエアドロップで送って、まあ、ここが出てるっていうことはまず間違いなく決済ができてるはずなんでみたいな、
うんうんうんうん、
ちょっともうなんかサポートに電話してもちょっとラッチ開かないんで、まあ、とりあえずこれでうちの方は決済ということで動きますみたいな、
はいはいはい、
でもし何か決済されてないっていうトラブルがあったら、うん、また何か時にお願いしますって言われて、あ、まあそれは分かりました、まあそれ知ってる中だったっていうのもあるんですけど、
はいはい、
でその IT リテラシーが高い、うん、そのプラス U でも相当バタバタしたんですよ、はい、20分ぐらいは、
まあ、それだけ知識があってどういうものを相手に提供すれば前が解決するかというか分かってる人でも手間暇かかったと、
はい、これ怒り巻き件やったらあかんのちゃうみたいな
そうなりますね。
なりますよね、
はい、
だからこれかなり街中のあの普通のレジの人だったら、うんうんうん、そのエアドロップでスクショして送ってとか、
はい、
ないですからね。
ないですね。
そしたらもう決済されてるのに、
うん、
現金でその場で決済するとか、
はいはい、
してる人が多分いると思うんですよね、うん、
だいぶあったって書いてあります。
いやもうめちゃめちゃあったと思います、はい、で金に絡むと怒る人いるじゃないですか、あの2割値引けとか、
うん、そん
なやからがねいますからね、
うん、
まあ、相当これ大変やったやろうなと思いなって、ちょっとでも毎回これあるんで、
ありますね、
もうちょいなんかやってもらいたいなっていう気はしますよね。
目立ちたかったんじゃないですか、ね、
まあそんな感じもしますよね、ほんまに。
実はこの柴さんが今言ったところの話はペイペイの公式ページ10月の5日の20時15分現在のところで、
なるほど、
残高の反映表示ですね、
はいはいはい、
そういうのとか残高を送る受け取る機能とかですね、
はい、
あとは表示の遅延ということは起こってますということは正式に認めてますね、
はい、
はい、ですからまさにそれに引っかかったっていう人がいっぱいいるんでしょうね。
いやそうですよね、普通の人はねやっぱメールが来てないってことは向こうで決済したって言われても、うんうん、いやメール来てないんでちょっと現金でお願いしますっていうのは、うん、
ますね、
まあ、まあこれは普通やと思いますよね、
うん、まあ、そういうところでは実際柴さんが言われたように決済されてないんで現金で払ったという方もたくさんいるみたいですね。
多分いると思いますこれは、
うん、
は
あ、私はもうね君子はああいう気に近寄らずでこの日はペイペイ使ってません。
そうなんですよ、いやこれが結局まあ買うじゃないですか、はい、でまあ2割ぐらいが別に安くなるわけじゃないんですよね、当たり前なんですけどね、
うんうんうんうん、
まあ、1ヶ月後とかにあの、はい、またポイントで付与されるっていう話なんですけど、
す、ね、
なんか結局これなんか踊らされてるなと思
いながら、毎日の飲み代であれば私毎日どうせ飲むんで払ってもいいんでしょうけれども、
そうそう、ね、
わざわざ買うっていうことは今回しませんでした。
そうか、飲み代に使えばよかった。
そうなんですよ。
そうか、
はい、
飲み代はめっちゃ嬉しいですね、2割は。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。
そうか、
はい、あの軽減税率の話とさらにはキャッシュバックの話とかでこのペイペイだいぶ話題なんですけれども、
はい、
今回もねお好み焼き源さんに行って払ってで、まあ、うちの代表の佐竹っていう人ですね、
はい、
初めて聞く名前だと思うんですけど、
なんかねちょっと今もう名前が頭に入ってこなかったですね。
そうでしょ、
はい、
はい、で佐竹いう人とタクシー乗って、デイド俺がこのタクシー代払えばペイペイ使えるしって言ってペイペイピッて取ったらですね、
はい、
あ、通信障害で払われへんわ
大事な時こそはこういうことをやる人なんですよね、あの人が。ほんまに、
はい、現金で払うっていう事情がありましたんでおっさん結局なんやねんっていう話とかね、そういうのもありますし、まあ、まあそういう被害を受けることもあるということなんですね。
そうですね。あとその軽減税率の件、あ、税率の件で一、
はいはい、
つあのちょっとフェイスブックにも書いたんですけど、
はい
はい、あの初めて行ったセブンイレブンで、
はい、
車で行ったんですよね。でコーヒー買ったんですよ、うん、
はい、
で パッと見もうイートインが全然見えなかったんで、まあ車でちょっとのコーヒー飲みながら移動しようかなと思ったら、
いわゆる持ち帰り税率 8% の話ですね、
はいはい、でパッと見たら奥バットにイートインがあったんですよね。
イートイン、はいはいはい、
で、あ、イートインあるやんと、
はい、
まあそのことあんまり細かくあのレジでも聞かれへんかったんで、うん、あの持ち帰りですかと聞かれへんかったんで、うん、でそのままパッと覗こうと思ったらちょうど座ってる人が2人おって、
なるほど、
1人は結構いい年のおじさんやったんですけど、うん、はいはい、そしたら僕がふっとそこで座って飲もうかなとしたら後ろから店員さんがトコトコトコってきて、
はい、
お客様すみません、税率 8% ですよねみたいな、
なるほど、
ことを言ったら慌てて2人が帰ったんですよ。
あーはーはーは
ー、で僕が、あ、すいません、ちょっと実はイートイン知らなくて、あのここで飲みたいんですけど、
はい、
言ったら、
はいはいはい、
じゃあもう一度レジ通ってもらっていいですかって言ったら、あ、全然いいですよって言って、はい、レジをあもう一度マイナス切って、でペイペイで買ってたんですよ、はい、
やり直して、はい、10% でやり直したってことですね。
そしてもう、はいはいはい、ね、返金もペイペイはすぐその場で返金ってパッと出るんですよね。
あ
れはすごいと思った、はい、あれは便利と思って、
はい、
でまあもう一度その 10% で買い直したわけですよ、うんうん、そしたら、はい、セブンイレブンのコーヒー代が無料になりました、はい、無料というかあのポイント
分
100円当たったんです。これはちゃんと言うてよかったなみたいな、切り直し良かったなみたいな感じの
正直者があれですね。もうちゃんとバカを見なかったわけですね。
もう見なかったですね。せやけど大変ですねあれはね。まあ、でもあのおっちゃんとかのねこうそそくさって帰る姿がもうちょっとせこいなみたいな。払っとけやみたいな、逃げるんやったらみたいな感じの。
そういうポスがあるところのレジではペイペイ払い戻しもすぐできますしね、いいですよね。
そうですね、やっぱり、うん、ペイペイはやっぱりあの、はいはい、いろんな意味でもやっぱ抜きん出てる気がしますよね、
うん、この度ねうちのタックポッドキャストオリジナル T シャツ作ったんですが、
はい、
それを皆さんに販売させてもらってるので2500円では
いはいはい、
はい、今まだ在庫ありますから皆さん声かけてください。そのそれもですね、はい、送った方にペイペイで払ってもらってるんですけれども、
うわこれはいいですね、そういう場合はね、はい、
速やかに、
いやもう本当に、あ、なんかね、いろんな手数料やなんやら考えたと、はい、もう振り込み確認やら、
はい、
いやもうペイペイで送金ピッとできればまあこれは便利ですわ、はい、
手数料ありませんから、
は
い、
そうですよね、
はい、2500円プラス、まあ、それで払ってくれる方は郵送ですんで370円のレターパック代を足させていただいて2870円ですが、はい、もう、はい、送りました、届きました、ありがとうございます、ピッで終わりですから。
いやそうですよね、
はい、
これもやっぱペイペイの世界というか、まあ、正直あのな一つのサービス悪く言うわけじゃないですよ。例えば折り紙ペイでもらいましたって言ってもちょっと悩みますもんね。
そうですね、
あれどこ使えたかなみたいな、
はいはい、そうですね、
ペイペイはそういう安心感があのもらって、ね、まあ、結構も使えるところがいくつでも出てくるんで、
うん、
まあ、それはやっぱりいいですよね。
いいですね。さらにペイペイはですね、はい、ついに銀行口座の出金を始めました。
来ましたね。
いわゆる銀行業、貸金業、両替業ってそういうですね、そのいわゆる金融機関としての許可を取りましたので、
はい
はい、本人確認さえできれば口座に戻すことが可能になりましたんで。
なるほど、
はい、今回 T シャツ代も、まあ、私はペイペイで何も買うんで戻すことないと思いますが、
はい、
あの現金で決済したことと変わらないですね。
そういうことですよね、はい
はい、まあ、ね、AGM 東京で皆さんにねお会いできるかどうか微妙なとこなんですよね。今日金曜日ですけど
怖いですね、はい、
台風の関係でですね、
はい、
もしもお会いできるようなことであればもちろん皆さんにお売りしたものは持っていきます。もうもしも行けなかったもいいように佐竹さんにもすでに送りつけてますんで、はい、佐竹さんが持っててくれるはずですが、
はい、
もし無事に会場を受けたらですね T シャツじゃんけん大会に出したいと思ってます。
わ、ありがとうございます。
はい、姫 T を出したいと思ってますんで。
いやでもすごくね、いいデザインですよね。
そうでしょ、かわいい、はい、姫のかわいい、
もう姫のすごくいいところが出てますよ。あれは
全てにじれてますからね、
はい
はい、実はあの白を皆さんに作ったんですが、私は黒が好きなんで自分用に黒を作って、
はい、
で源さんはブルーが欲しいって私らが言ってる寺町のお米源さんのマスター源さんが、はいはいはい、ブルーが欲しいっていうかブルーをもう無理に頼んで1枚だけ作ってもらったんです
まあイメージカラーですかね、はい、
で佐竹さんが白を着て私が黒を着て源さんがあの青を着て写真撮ってみたんですが、
はい、
やっぱり白が一番可愛いです。
まああの人の顔がね、姫の顔が、
はいはい、姫の顔が白くて可愛い、黒いのは可愛くないし、ブルーはねガミラステージみたいですヤマトの諸君って言いそうでしたから
まあ、姫の表向きの白い顔か、はい、内向きのこの青い、はい、ガミラス星人みたいな。
柴田さん言い過ぎです
よ。あの言い過ぎですね。あ、まあ、ですね。はい。はい、
あのガミラス星人って言いましたね、姫のこと。
あの姫はガミラス星人で、うん、のようなあの、はい、何やろ、はい、何のフォローも浮かびません。
できない。白い姫の T シャツですね。もしあの欲しい方はまだ声がまだ在庫ありますんで、ぜひ声かけてください。すぐにお送りしますんでですね。
もうどんどん声かけて、僕にも言ってくれたら、はい、あのちゃんとつなぎますんで。はい。
そうですね。そうです。はい。結局あの足りなくなったんで、もう追加注文もしましたんで。
あ、もうそうなんですね。はい。
はい。ですので、すぐにまた、はい、お分けできますんで、ぜひお声かけください。
ぜひぜひお願いします。
はい、ペイペイが通信障害を起こしたというお話でしたが、
はい、
ペイペイのサービスこれから伸びると思いますんで ね、 そうですね、どんどん使いたいと思います。
はい、思います。
はい、柴田さん今日は本当ありがとうございました。
いやいや、ありがとうございました。本当に、はい、今日も楽しかったです。また、
ね、この芝会っていうのはやっぱりいいですね。
あ、いいですね。また姫がねゆっくり、海外周遊されてる時に、はい、
はい代打で柴さんの、
はい、あんまり言うとね、もう姫もほら調子乗ってちゃうわ。あんまり言うとね、姫もあのいろいろ言っちゃうとあれなんで、
そう、休んでいいやと思われますから、はい、飽きません、ね、
飽きません、はいはい、
やっぱりタックポッドキャスト、姫あってのタックポッドキャストなんですね、
はい、もう年4回ぐらいしかダメです。
結構あるな。
結構ありますね。年2回にしようかな、はい、
年2回ですね。
年2回ですね。
年2回まで OK ということで、はい、
年2回まで OK です。
まあ、それ以外柴さんまたゲストでね、
いやもうぜひまた、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。はい、それではタックポッドキャスト2第64回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第65回は
10月18日金曜日 AGM 大阪の前日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー、
バイニャー。寺田町でもいいですけど。
寺田町いいですよね。
はい、
土地は
アップル寺田町
いっぱい空いてるかもしれないですね。立ち飲み屋の横かなんかにバッとあって。
そうですね。
はい、
源さんがのあの立ってるね、お好み焼き源さん立ってるところがアップルになって、2階が源さんのお好み焼き。
もう飲み始めるおっちゃんいっぱいいるんちゃうんです。中で。あのベンチに座って。
ベンチに座って。
はい、あ。タバコとか吸い出すだったら、おいおいおいおいみたいな。
寺田町だってありえますね。
ありえますよね。
ありえますね。ってことはやっぱり寺田町に進出はちょっと抑えてもらった方がいい
かもしれない。ちょっと厳しいかもしれないですね。はい。